5、門を入ると、この間の萩が、人の丈より高く茂って、株の根に黒い影ができている。この黒い影が地の上を張って、奥の方へ行くと見えなくなる。葉と葉の重なる裏まで登ってくるように思われる。それほど表には濃い日が当たっている。手洗い水のそばに南天がある。これも普通よりは背が高い。三本寄ってひょろひょろしている。葉は便所の窓の上にある。萩と南天の間に縁側が少し見える。縁側は南天を起点として、蓮に向こうへ走っている。萩の影になったところは、一番遠い外れになる。それで萩が一番手前にある。よしこはこの萩の影にいた。縁側に腰をかけて。三四郎は萩とすれすれに立った。よしこは縁から腰を上げた。足は白た石の上にある。三四郎は今さらその背の高いのに驚いた。お入りなさい。依然として三四郎を待ち設けたような言葉遣いである。三四郎は病院の当時を思い出した。萩を通り越して円盤まで来た。おかけなさい。三四郎は靴を履いている。目のごとく腰をかけた。よしこは座布団を取ってきた。お敷きなさい。三四郎は布団を敷いた。門を入ってから三四郎はまだ一言も口を開かない。この単純な少女はただ自分の思う通りを三四郎に言うが、三四郎からは言も返事を求めていないように思われる。三四郎は無邪気なる女王の前に出た心持ちがした。目を聞くだけである。お世辞を使う必要がない。一言でも先方の意を迎えるようなことを言えば、急に卑しくなる。推しの奴隷のごとく、先の言うがままに振る舞っていれば愉快である。三四郎は子供のような与彦から子供扱いにされながら、少しも我が自尊心を傷つけたとは感じえなかった。兄ですか？と与彦はその次に聞いた。野々宮を訪ねてきたわけでもない。訪ねないわけでもない。なんで来たか三四郎にも実はわからないのである。野々宮さんはまだ学校ですか？ええ、いつでも夜遅くでなくちゃ帰りません。これは三四郎も知っていることである。三四郎は挨拶に窮した。見ると縁側に絵の愚幕がある。書きかけた水彩がある。絵をお習いですか？ええ、好きだから書きます。先生は誰ですか？先生に習うほど上手じゃないの。ちょっと拝見。これ？これまだできていないの。と書きかけを三四郎の方へ出す。なるほど、自分の家の庭が書きかけてある。空と前の家の柿の木と入り口の範囲だけができている。中にも柿の木は花肌赤くできている。なかなかうまい。と三四郎が絵を眺めながら言う。これが？とよしこは少し驚いた。本当に驚いたのである。三四郎のようなわざとらしい調子は少しもなかった。三四郎は今さら自分の言葉を冗談にすることもできず、また真面目にすることもできなくなった。どっちにしても、よしこから軽蔑されそうである。三四郎は絵を眺めながら腹の中で赤面した。縁側から座敷を見回すと、しんと静かである。茶の間は無論台所にも人はいないようである。おっかさんはもう奥にお帰りになったんですか？まだ帰りません。近いうちに立つはずですけれど。今いらっしゃるんですか？今 ちょっと買い物に出ました。あなたが里見さんのところをお移りになるというのは本当ですか？どうして？
どうしてって、この間シロト先生のところでそんな話がありましたから。
まだ決まりません。
ことによるとそうなるかもしれませんけれど。
三四郎は少しくよれを得た。
野々宮さんは元から里見さんとご恋なんですか？
ええ、お友達なの。
男と女の友達という意味かしらと思ったが、なんだかおかしい。けれども三四郎はそれ以上を聞けなかった。
広田先生は野々宮さんの元の先生だそうですね。
ええ、話は A で使えた。
あなたは里見さんのところへいらっしゃる方がいいですか？
私？そうね。でも、峰子さんのお兄さんにお気の毒ですから。
峰子さんの兄さんがあるんですか？
ええ、うちの兄と同年の卒業なんです。
やっぱり、二学士ですか？
いいえ、かは違います。法学士です。
そのまた上の兄さんが広田先生のお友達だったのですけれども、早くお亡くなりになって、今では京介さんだけなんです。
お父さんやおっかさんは？
よし子は少し笑いながら、
ないわ、と言った。
峰子の父母の存在を想像するのは滑稽であると言わぬばかりである。
よほど早く死んだものと見える。
よし子の記憶にはまるでないのだろう。
そういう関係で峰子さんは広田先生の家へ出入りをなさるんですね。
ええ。死んだ兄さんが広田先生とは大変仲良しだったそうです。
それに峰子さんは英語が好きだから、時々英語を習いにいらっしゃるんでしょう。
こちらへも来ますか？
よし子はいつの間にか水彩画の続きを描き始めた。
三四郎がそばにいるのがまるで苦になっていない。
それでいてよく返事をする。
峰子さん？と聞きながら柿の木の下にあるわらぶき屋根に影をつけたが、
少し黒すぎますね。と絵を三四郎の前へ出した。
三四郎は今度は正直に、
ええ、少し黒すぎます、と答えた。
すると、よし子は絵筆に水を含ませて、黒いところを洗いながら、
いらっしゃいますわ、と、ようやく三四郎に返事をした。
たびたび？
ええ、たびたび、と、よし子は依然として画紙に向かっている。
三四郎は、よし子が絵の続きを書き出してから、問答が大変楽になった。しばらく無言のまま絵の中を覗いていると、よし子は丹念にわらぶき屋根の黒い影を洗っていたが、あまり水が多すぎたのと、筆の使い方がなかなか不慣れなので、黒いものが勝手に四方へ浮き出して、せっかく赤くできた柿が、影干しの渋柿のような色になった。
よし子は絵筆の手を休めて、両手を伸ばして、首や跡を引いて、ワットマンをなるべく遠くから眺めていたが、しまいに小さな声で、
もうダメね、と言う。
実際ダメなのだから仕方がない。
三四郎は気の毒になった。
もうよしなさい。そしてまた新しくお書きなさい。
よし子は顔を絵に向けたまま、尻目に三四郎を見た。
大きな潤いのある目である。
三四郎はますます気の毒になった。
すると女が急に笑い出した。
バカね、二時間ばかり損をして、と言いながら、せっかく描いた水彩の上、横縦に二三本太い棒を引いて、絵の具箱の蓋をパタリと伏せた。
もうよしましょう。座敷を入りなさい。お茶をあげますから。と言いながら自分は上へ上がった。
三四郎は靴を脱ぐのが面倒なので、やはり縁側に腰をかけていった。
腹の中では、 今になって茶をやるという女を非常に面白いと思っていた。三四郎にドハズレの女を面白がるつもりは少しもないのだが、突然お茶をあげますと言われた時には、一種の愉快を感じるわけにはいかなかったのである。その感じはどうしても異性に近づいていられる感じではなかった。茶の間で話し声がする。下女はいたに違いない。やがて襖を開いて茶器を持ってよし子が現れた。その顔を正面から見たときに、三四郎はまた女性中の最も女性的な顔であると思った。よし子は茶を汲んで縁側へ出して、自分は座敷の畳の上へ座った。三四郎はもう帰ろうと思っていたが、この女のそばにいると、帰らないでも構わないような気がする。病院では、かつてこの女の顔を眺めすぎて、少し赤面させたために、早速引き取ったが、今日は何ともない。茶を出したのを幸いに、縁側と座敷でまた談話を始めた。いろいろ話しているうちに、よし子は三四郎に妙なことを聞き出した。それは自分の兄の野々宮が好きか嫌かという質問であった。ちょっと聞くとまるで眼前ない子供の言いそうなことであるが、よし子の意味はもう少し深いところにあった。研究心の強い学問好きの人は、万事を研究する気で見るから、情愛が薄くなるわけである。人情でものを見るとすべてが好き嫌いの二つになる。研究する気などが起こるものではない。自分の兄は理学者だものだから自分を研究していけない。自分を研究すればするほど自分を可愛がる度は減るのだから。妹に対して不親切になる。けれどもあのくらい研究好きの兄がこのくらい自分を可愛がってくれるのだから、それを思うと、兄は日本中で一番いい人に違いないという結論であった。三四郎はこの説を聞いて、大いにもっともないような、またどこか抜けているような気がしたが、さて、どこが抜けているんだか、頭がぼんやりして、ちょっとわからなかった。それで表向きこの説に対しては別段の批評を加えなかった。ただ腹の中でこれ式の女の言うことを明瞭に批評し得ないのは男児として不甲斐ないことだと痛く赤面した。同時に東京の女学生は決して馬鹿にできないものだということを悟った。三四郎はよし子に対する敬愛の念を抱いて下宿へ帰った。はがきが来ている。明日午後一時ごろから菊人形を見に参りますから、広田先生のうちまでいらっしゃい、峰子。その字が野々宮さんのポケットから半分はみ出していた封筒の上書きに似ているので、三四郎は何遍も読み直してみた。翌日は日曜である。三四郎は昼飯を済ましてすぐ西方町へ来た。新調の制服を着て叱った靴を履いている。静かな横丁を広田先生の前まで来ると人声がする。先生の家は門を入ると、左手がすぐ庭で、木戸を開ければ玄関へかからずに座敷の縁へ出られる。三四郎は金目書きの間に見える三を外そうとして、ふと庭の中の話し声を耳にした。話や野々宮と峰子の間に起こりつつある。そんなことをすれば、地面の上へ落ちて死ぬばかりだ。これは男の声である。死んでもその方がいいと思います。これは女の答えである。もっとも、そんな無謀な人間は、高いところから落ちて死ぬだけの価値は十分ある。残酷なことをおっしゃる。三四郎はここで木戸を開けた。 庭の真ん中に立っていた会話の主は二人ともこっちを見た。野々宮はただ、いやと平凡に言って頭をうなずかせただけである。頭に新しい茶の中折り棒をかぶっている。宗子はすぐ、はがきはいつごろつきましたかと聞いた。二人の今までやっていた会話はこれで中絶した。縁側には主が洋服を着て腰をかけて、相変わらず哲学を吹いている。これは西洋の雑誌を手にしていた。そばに芳子がいる。両手を後ろについて、体を空に持たせながら、伸ばした足に履いた厚い草履を眺めていた。三四郎はみんなから待ち受けられていたと見える。主は雑誌を投げ出した。では行くかな、とうとう引っ張り出された。ご苦労様、と野々宮さんが言った。女は二人で顔を見合わせて、人に知れないような笑いを漏らした。庭を出るとき、女が二人続いた。背が高いのね、と峰君は後から言った。のっぽ、とよし子は一言答えた。門の脇で並んだとき、だからなりたけ草履を履くの、と弁解をした。三四郎も続いて庭を出ようとすると、一階の障子がガラリと開いた。与次郎が手すりのところまで出てきた。行くのか、と聞く。うん、君は行かない。菊細工なんぞ見て何になるものか。バカだな。一緒に行こう。うちに立ってしょうがないじゃないか。今、論文を書いてる。大論文を書いている。なかなかそれどころじゃない。三四郎は呆れ返ったような笑い方をして、四人の後を追いかけた。四人は細い横丁を三分の二ほど広い通りの方へ遠ざかったところである。この一段の影を高い空気の下に認めたとき、三四郎は自分の今の生活が熊本当時のそれよりもずっと意味の深いものになりつつあると感じた。かつて考えた三個の世界のうちで、第二、第三の世界はまさにこの一段の影で代表されている。